説教の場合に祈りを捧げます。本年最後の日の日を守ります。どうぞ今日一日聖なる日として過ごすことができ、この一週間新しい年を迎える日も終わっておりますけれども、平安のうちに御言葉と御霊によって導かれながら過ごすことができるようにお伺いください。今日御言葉を与えられることを感謝いたします。どうぞ説教者として語られる御言葉が御霊によって外心の心を一人一人に入っていきますようにお迎えにください。新型コロナウイルス感染症のためにこの1年間業界は大きな影響を受けておりますが、どうぞ福音宣教や、あるいは教会員の魂の配慮、あるいは思想的な働き、信徒の交わり、さまざまな領域で悪い影響がこれ以上出ませんように、むしろ病気が収束いたしまして元の日々に帰ることができますようにお迎えにください。このような礼拝の時に出席することができない兄弟姉妹たちもいますが、それぞれのところで神様の守りのうちにあることができますようお迎えにください。時を同じしておる、またれております全日本の全世界のキリストの教会の礼拝にそれぞれ豊かな祝福をお与えくださいますように、またこの地に誠の平和、あれ平安を浸らせてください。主イエスキリストの御名をとしてお祈りいたします。
アーメン。
マタイによる福音書の第10章24節から32節までご朗読いたします。マタイによる福音書第10章24節から31節までご朗読いたします。弟子は主に勝るものではなく、しもべは主人に勝るものではない。弟子は主のように、しもべは主人のようになればそれで十分である。家の主人がベルゼブルと言われるのなら、その家族のものはもっと広く言われることだろう。人々を恐れてはならない。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからである。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。耳打ちされたことを屋根の上で広めなさい。体を殺しても魂を殺すことのできないものとも恐れるな。むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。庭のスズメが一アサリオンで売られているではないか。だがその一羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。だから恐れるな。あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。イエス・キリストが弟子たちをガリラヤ州の福音宣教に派遣されるにあたって語られた御言葉を私たちは学んでおります。今日は24節から30節を選びました。イエス・キリストが弟子たちを派遣される際に語られた御言葉、18節以下になるわけでありますが、これらはイエス・キリストがその時々その違った場所で語られた断片であると、こういうふうに解釈するのが一般的、それが多数だと思います。確かにそのように読んでいけばいいのかも分かりません。例えば24節から25節では弟子、あるいは 家の主人の問題が扱われ、26節から27節ではイエス・キリストが弟子たちだけに語られた御言葉を余すところなく隠すことなく語れ、あるいは28節から30節までは何者も時には魂を奪おうとしております、命を奪おうとしておりますものを恐れるな。でこういうふうにですね、脈絡なく断片に理解することができるわけでありますけれども、私はあえて今日は24節から31節をまとめて学び、そしてこれらは一つの主題に従って書かれている、あるいは語られているという理解で皆さんに御言葉の解き明かしをしたいと願いました。一言で申しますと、ここでは恐れるなということが主題であると。24節から31節までは恐れるなということが主題であると私は思っております。恐れるというこの言葉は日本語ではいろいろな段階があると思います。漢字で書きましても恐れるなというのは3つ主な漢字で、3つの恐れるなという表現があると思います。漢字を言葉で説明するのは講談から語るのはなかなか難しいんですけども、第一は人衣変にと分かりますでしょうか。無能を書く恐れ、これは怖がる、ビクビクする、怯えるという意味で使われる恐れですね。2番目は恐怖という漢字を使う場合の恐れ、で3番目は神様やあるいは王国君主に畏怖を覚えるという場合の恐れ。日本語ではその恐れという言葉はそのように違った感じで表現される、つまりいろんなレベルの恐れがあるということを私たちに語ってくれております。今申しましたように恐れにはビクビクしながら怖がわで、あるいは怯えを感じるというような恐れがあると思います。例えば怖い話がされる、でそうすると夜ですね、暗い中に置かれますと怖くて仕方がない、でそういう怖さというものがあると思います。第2番目になりますと病的な恐れというものもあると思います。私は日常生活には差し障りないので、大丈夫だと思っていますけれども、恐れの中には、例えば、狭いところに入れられると、恐怖を覚える。私は、よくですね、検査を受けるんですか、CT とかですね、その時に、いつも通るんですが、狭いところに入ると、恐怖を感じますかという、そういうですね、チェックをされるんですけども、大体は三角をすることにしております。怖いと思うんですね。ある方は高いところに立つと恐怖を覚える。高所恐怖症。あるいは、針のようなですね、尖ったものを見ると恐怖を覚える。先端恐怖症。こういうですね、一種の神経症、ノイローゼの一種なんですけども、病的な恐怖心というものがありまして、 まあ、日常生活が妨げられることになりますと、それは病気、治療の対象になる。そういう恐怖というものが、恐れというものがあります。で、そこまでですね、日常生活まで、支障が由来にいたしましても、皆さんも、それ暗いところにいると、恐怖を覚える。暗所恐怖症。あるいは、高いところに行くと、恐怖を感じる高所恐怖症。あるいは、物が汚れていると思うとですね、それが、怖が、恐ろしくて、例えば、バイキンがついていると思うと、もう怖くって、ドアを開けることもできない。こういうふうにですね、病的な恐怖症とも、と言われているものがありますが、それに近い恐怖というものを私たちは覚えることもありましょう。しかし、イエス・キリストがここでおっしゃっておられます、恐れる間というのは、ちょっと違うと思います。むしろ、イエス・キリストがここで恐れると言われております場合の恐れというのは、権威、あるいは権能、あるいは権力を持つ者に対する恐れと言われていると思います。ですから、畏怖心という場合ですね、あるいは神様を恐れる、恐れを多くの恐れを招く、そういう場合の恐れをイエス・キリストは語っておられるのではないかと思うものです。実は24節からではですね、2つの種類の権威にある人のことが出ております。弟子と先生、それから主人としもべで言うまでもなく、主人あるいは先生は権威を持っております。当時の社会は奴隷所有者と奴隷の関係でありますから、主人は権力を持っております。イエス・キリストおっしゃいます。そういう権能を持つ者、あるいは権力、あるいは権威を持つ者がいる。その下に置かれる者はずっとその権威のもとにある。もし弟子が主に勝ろうと思えば、その時には先生と弟子の関係ではなくなります。先生と弟子の間である限りは一方が権威を持ち続ける。主人と主の目の関係もそうです。主の目が主人の権威を認めないという時には、もう主人と奴隷の関係はもうなくなっているということになるでありましょう。このように私たちは今は奴隷所有者と主人奴隷という関係はありませんけれども、さまざまな面で権威のもとにあると言わなければならないと思います。私たちは常に権威のことに置かれている。25節の後半部分の家の主人の問題、これだけ取り上げても重要な問題なんですが、あっさりもしますと、家の主人はその家族に対して権威を持っているということを言っているのだと思います。ベルゼブルというのは、これはこのヘブライ語、正確にヘブライ語じゃないんですけども、もっと東の方の国の言語ですけども、ベルはバールという言葉でして、主人を意味します。神様を指す場合もあるんですが、主人、ゼブルは家です。だからこれは家の主人というのが元々の意味ですが、しかしこれはサタン、あるいは悪霊の頭に用いられるようになりました。その家の家族のものは、そのもし悪魔が主人であれば、みんな悪魔の権威のもとにあると言われる。だからベルゼブルじゃないんですけども、家の主人がベルゼブルのような悪人だと、 罪に言われると、その家の者は皆その権威のもとにあるとみなされる。いやもなくそのように見なされるという意味に取れるわけです。すべての人はそれに上に立つ者たちの権威あるいは権力のもとにある。そしてそういう流れで26節を言いますと、この26節の冒頭の人々は、それは権威ある者あるいは権力のある者ということになります。でイエス・キリストはそういう人々を恐れてはならない、あるいは恐れる必要がない、このようにおっしゃいます。その人々とはどういう人々かといえば、権力やあるいは権能を持ってイエス・キリストの弟子たちを圧迫する人々あるいは迫害をする人を指していることになります。イエス・キリストが弟子たちの間だけで語った言葉、それは必ず明らかになるんだ。なぜならばイエス・キリストはその語られた言葉を全世界に述べ伝えようと命じられました。イエス・キリストが密かに語られた弟子たちの間だけ語られた教えでありましても、弟子たちが全世界に派遣されると、その教えは公然たるものになります。その時に権力あるいは権威を持つ者が弟子たちをその教えを語ったという理由で圧迫するようになる。この人々はですから時には国家あるいは国家権力というふうに言い換えることができるかもしれません。国家権力は常にその国のですね、一つの思想で統一したがる傾向があります。かつて私たちの国、今もそれは根底に流れている政治家たちの願望だと思うんですけども、天皇制イデオロギーとでも言ったもので全国民を統一してしまいたい、そういう欲望があるんだと思います。共産主義もそうです。共産主義というイデオロギー思想で全国民を縛りつけて政治をうまくスムーズにやりたいと、反対者など出てくると言うとそれはけしからんと。キリスト教信仰もそのような理由で何度も何度も迫害を受けております。私の国でもキリスト教信仰者がといって幕府によって江戸幕府ですねに弾圧された歴史があります。このようにキリスト教信仰を持つ者あるいはそれを述べ伝える者はしばしば迫害あるいは圧迫を受けました。けれどもイエス・キリストは恐れるなとこのようにおっしゃいます。権威権勢権力を持つ者はそれはしばしば異なる思想と申しましょうか、考え方あるいは時には宗教を退けたくなるのはそれは国家権力だけではありません。地域社会と言われております社会もそうであります。町や村で少数の者たち少数の信仰を持つ者たちを圧迫し村八分にするということは決して珍しいことではありません。また家族の中でクリスチャンになったというそれだけの理由でそれこそ家を追い出すあるいは感動に進むということはしばしば起こっております。皆さんもそういうところではその圧力を に経験なさっておられるのではないでしょうか。会社で、あるいは学校で、そういう人間の社会の中では、権力、あるいは権威を持つ者、時には先生が、時には会社の上役が、時には家の長が、家族の長がですね、家長と呼ばれている者たちが圧迫する。権威、権力というものは、そういうものになりやすいということだと思います。確かに権威、あるいは権力、あるいは権勢そのものが悪いわけではありません。例えば、今、新型コロナウイルス感染症が発達、感染しておりますけれども、政治家たちも権威ある学者、その道で権威のある人たちの意見を積極的に聞くわけですね。もしそういう専門家が権威がないとなると、誰も専門家の言うことを耳にしようとはしないはずです。権威が裏打ちされているから、専門家の言うことに私たちは耳を傾ける。それは権威というものですね。親が権威を持ちますのは、それは単に親が親だからではありません。親としての役割を果たそうとして権威を持っているわけですね。ところがですね、私たちはこの社会というのは、その権威を振りかざして、時には暴力として用いることがあります。権力はしばしば暴力化するというのが、これが世の常であります。私たちの信仰は、本来この権威は神様から来るものである。神の権威に委ねられて、権威あるものがその権威を行使する。その時に初めてこの人間の社会というものはうまくまとまり、うまく構成され、うまく仕組まれている。そのように私たちは考えるんですけども、しかし罪の世界では、権威というものは乱暴な暴力として力を振るうことになるわけですね。イエス・キリストはそのような権力、あるいは権能、あるいは権威というものをよくご存知でありまして、恐れるなとおっしゃっておられると。ではその権威や権能、あるいは権力を恐れないで済む、そういう方策はあるのかどうか、イエス・キリストがここであるとおっしゃっておられるわけですね。どうしてか、どうして私たちを恐れないで済むのか。権威あるもの、権力あるもの、時には暴力化する権力に対して私たちは恐れるなと言われるとき、これはもう誰でも恐れるわけです。権威を持って私たちの上にのしかかってくる力に対して、誰も恐れないでは済まないでしょう。けれどもイエス・キリストはそれから逃れる道があるとおっしゃっておられるわけです。その答えはここに書いてある通りです。この世界には、体を殺しても魂を殺すことができない者どもを恐れんが、なぜなら魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方がいるからだと。こういう神様がおられるから恐れるんだ。たとえ暴力を振るうような権力であったとしても、彼らは魂を殺すことは決してできない。肉体は殺すことができても、私たちの魂は、あるいは精神は あるいは心は誰も殺すことができない。ただそれができるのは神様だけだと。誠の権威、誠の権力、それは魂を殺すことができるお方が最高の唯一の拠り所で根拠である。だからあなた方は肉体を圧迫し、肉体を傷つけるような権力や、あるいは権威に対して恐れを抱くかもしれないけど、でもその時には誠に権力権能を持つお方を恐れよと。今まで申しましたように、この世の権力は神様から委ねられている権力権能でありますから、もともとの神様、権力の根源であります神様をまず恐れようと。これが一つだと。二番目は、その神様は庭のスズメが一朝を呼んでおられているのだけれども、その一羽でさえも神様の許しがなければ地面に落ちることはない。あるいは髪の毛一本すらみんな数えられている。一アサリオンというのは一デラリの 16分の1の価格だそうであります。まあ今で言えば100円か200円の金額です。まあ、大した額ではないわけですね。でもう数名1羽なんて値打ちがないから、2羽で1アサリを、もう1匹だけの値打ちがない、おまけ付きで1アサリをという意味なんですね。だから安つまらない、力のないということを意味しているものであります。しかし神様はそういう人が見ても値打ちがない、価値がないと思っているスズメさえもお許しがなければ地面に落ちるようなことはなさらない。また頭の毛にはですね、頭の髪の毛は何千本とあるんでしょうけども、しかし神様は一本残らず数えてもらえる。だから神様はそこまで一人一人を配慮をなさるお方だから恐れてはならない。あらゆる権力を持ち、その権能を行使する方があなた方を守っているから、あなた方を全てご存知であって、もうどんなことでも、私は自分のことは何でも知っていると思っているんですけども、実は知らないことはいっぱいある。髪の毛が何本あるかな、誰も知らない。でも神様はご存知だ。でそういう神様が最高の権力と、あるいは権威のお持ちの方であるから、そういう神様が守っておられるから恐れることはない。恐れるな。私たちはそのような神様を知れば知るほど恐れることはないとイエス・キリストはこのようにおっしゃっておられるわけです。これは信仰の目を持ってみなければ分からないことだと思います。信じない人々にとって、あるいは神様の存在を認めない人々にとってはこんな教えはつまらないでしょう。でも神様を知った者は、そしてその神様は私たちのあらゆるものに勝って権威権力を持つ方であるとともに、私たちに対しては私の知らないところまでご存知のお方である。そのお方が私たちを守っておられるならば、そのことを信じることができるならば、恐れから逃れることができる。だから誠の神のみを恐れよ、そうでないものは恐れるな。ここにイエス・キリストがおっしゃってくださいました。 そしてこれはですね、私たちがこう信じて、そしてそう思い込むしかこの恐れを逃れる方法はないと言わなければなりませんけれども、神様を知れば知るほど、その神様を経験すれば体験すればするほど、私たちは恐れないというイエス・キリストの御言葉がリアルになる、そういう思いを抱かせられるわけです。そしてもう一つのことを申し上げたい。先ほど最初に恐れるということはですね、いろんなレベルがあると申しました。皆さんの中には本当に病的に恐怖を感じるようなですね、そういう、まあ、言えば怖がりもおられるかもしれません。私なんかそういう気配が十分あります。あるいはそうでなくてもですね、まあ、何かに怖がりだと、ちょっとしたことでも、まあ、怖がる、まあ、気の小さい人間だと思っておられる方もあるかもしれません。実際今新型コロナ感染ウイルス症、このために私たちは恐怖を感じています。もしこのウイルスに感染したらどうしようかという恐れ、不安でありますが、また実際そうなってみたときに、その病のところでもう実際ですね、気管支に酸素が入れられる、あるいはもうがんじがらめに縛られるかもしれませんし、みんなから離れたところにでですね、病と戦わなければならない、呼吸困難になる、そういうことになったときに、おそらくひどい恐怖に陥られるでしょう。その時にこのイエス・キリストの恐れるなという御言葉は果たして関係のないことでしょうか。いやいや、私はそうじゃないところです。その時にこそこの御言葉は適用されるとならば、言うならば、私たちは今この御言葉を一人一人、今日この御言葉を聞いているんですから、この御言葉を心に収めていただきたいと思うんです。この世界中は新型コロナというこのウイルスに恐怖を感じさせられていると思うんです。ウイルスなんて全然意思も感情もないんですけども、私はですね、このウイルスの感情を持っているんじゃないかと、人間の弱点をよく知っているんじゃないかと思うほどに、実にたくさんの人々に感染を広めていますね。こういう時に本当にこのウイルスに私は恐れを抱いていると思うんです。でもイエス・キリストは今日、恐れるなとおっしゃってくださっています。なぜでしょうか。神様はあらゆる権威に勝る権威をお持ちであり、そして魂も肉体も地獄で滅ぼすことができるような力を持っておられる究極的な権威権力のお持ちのお方であり、だから愛する権力の上にあるわけです。もちろんウイルスの上にもあります。そしてこの権威あるお方は私たちの髪の毛一本もご存じである。そのことを覚えてですね、恐れるな、もう恐れるというのはもう私にとっては固有の性質なんですけども、でも恐れるなと神様は今日イエス・キリストを通して語ってもらうことを皆さん覚えながら、この年を過ごし新しい年を迎えたい、希望を持って望みを持って祈りを持って迎えたい、そう私は思います。お祈りします。天の父なる神様、年末最後の死の日を迎えております。どうぞ新型コロナウイルスのために1年間動揺させられ、不安に陥られ、恐怖を感じることもございました。だけれども神様はいつも変わりなく力あるお方であられ、生きて働いておられます。 どうぞそのお方が私たちをその御手のうちに置いてください。私たちが知らないところでも守っていてください。憐れんでいてくださることを覚えて、このお方に安らぎと平安を生むことができますように、お迎えください。その信仰に私たちを導いてください。イエスキリストの御名を通して祈ります。
アーメン。